ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは、今日も武田義史がお送りするラジオラビリントス、迷宮ラジオっていうようなイメージでもって番組を進めたいと思っています。やっとというかちょっと今日午後から少し暖かくなってきたんですが、季節的にはねもう梅が終わり早い。実は昨日僕は自分の自宅を、飛び出す時にですね、風に吹かれて足元に、なんか雪が舞ってるかなって、昨日寒かったんですけども思ったら雪ではなくてですね、薄い、つまり淡い色の小さな花弁、これは桜でした。で、僕のところの真向かいのお宅の、庭、フェンスからこう飛び出して、あれは多分ね神津桜っていうのかな、河津桜っていうのかな、ちょっと早い、早咲きの桜ですよね。この存在感が非常に気迫な桜ではあると思うんですけど、なんて言うんでしょう、儚さという意味では最も儚い、またおそらく咲きながらすぐにも散っていくっていう感じじゃないでしょうかね。昨日ですから、それまで僕は毎日帰っているのに夜帰るせいか、その桜のこと全く記憶になくって驚いたんですよ。突然その青空にこう透けて、桜の花弁っていうのは光を十分通しますから、光、つまり青空を背景に、花びら、桜の花びらを鑑賞するとですね、空気の透明感や光の、浸透の仕方やそういったものが非常に美しい、かげろうの羽を見ているような、そういう儚さを感じたわけです。そして昨日飛び出して僕はね、京都の岡崎公園という場所へ向かったんですが、岡崎公園っていうのはもともと江戸時代まで古い、お寺が、つまり勝ち負けの勝ちっていう字を書くお寺が、確か4つか5つかなんかあの辺に集まっていた、法性寺、法律の方に勝つっていうお寺。そのお寺が全部消えまして、消えましたっていうのは、何らかの事情でもって、他へ移ったのか、あるいは、燃焼して消えたのか、ともかく何らかの形で地名としては残ってるんですが、そこが後に、明治の頃ですね、勧業博覧会っていうものが開催されて、その博覧会の場所、会場としてその広大な土地が選ばれて、それがそのままその時のパビリオンの一つとして残っているのが平安神宮であったり、それから勧業博覧会のその名前も残した勧業館と呼ばれるもの、今なんか名前が都メッセってなものに変わったり、京都会館も確か今もすでに何らかの企業の名前を冠しているし、それから昨日友人に呼んでもらった展覧会を見たのも、やはり京都市美術館っていうのが、どこかの企業の名前が冠された、長い長い美術館の名前なので、残念ながら僕は覚えきれませんが、そこへ出かけてお昼ご飯を取ったり、それから展覧会を見たってわけです。で、その展覧会のことをちょっとだけ話すと、平成美術というタイトルについて、そしてその副題になるのかな、歌方とデブリっていうね、 このデブリって概念は瓦礫っていう言葉なんですね。これはおそらく福島の原発、の事故の後、このデブリっていう概念が、比較的ジャーナリスティックに使われるようになったかと思われるんですが、もともとはね、僕はちょっと全くこの言葉はあまり知らないんですが、なぜなら建築業界にもいないし、土木建築系の人たちは多分この瓦礫っていう、言葉概念は非常に親しいものだったんではないかなと勝手にちょっと想像してます。で、この歌方とデブリ、つまり瓦礫っていうのは建築っていうのは更地があって、そこへこう建物を新規に建てるってことですが、かつて文明があって、その、古い建物があったり、あるいはその倒壊しそうな建物があって、それを一旦壊しながら新たにその上にこう新しい建築を形成するわけですよね。この時に瓦礫って呼ばれる、つまり古い建物を解体して、それを通常は多分トラックみたいなもので、ダンプカーですか、そういうものにこう解体した、そのゴミと化したものたちをですね、積み込んでどこかへ捨てに行くっていうことがあるわけです。で、これはちょっと思わせるのは、この瓦礫って言葉の持ってる意味が、その、過去の何か文明を、脱ぎ捨てて、あるいはその壊して、その後に、新しい考え方、新しい時代のが生み出していくクリエーション、こういったものが、つまり新しい建築としてこう成り立っていったわけですよね。で、この新しく生み出したものという、想像するものは、つまりそこに古い文明があろうとなかろうと、何かそこに意味するものは、新しく何かできるっていうのは、古い何かを、捨てていく、あるいはその壊していくっていうようなことをちょっと含んでいるような気がしたわけです。で、この、デブリという、瓦礫というだけの展覧会ではなくって、今先ほど示したように、歌方とデブリっていうふうに、題してるんですね。で、歌方ってのは仮初めとか、歌方って、つまりどんな文明もどんな、繁栄も、一瞬だというわけですね。つまり幻のように一瞬に、夢のように消えていくものだっていう、無常感っていうものが、この歌方っていう概念、に非常に強く現れているわけです。そしてこの、展覧会のキュレーターの方は多分、この展覧会を組織する、イメージする、あるいは作っていく上で、このメインタイトルになる平成美術っていう、この平成という年間が日本独特なわけです。つまり今我々は令和っていう呼ばれる時代に入り、それから平成の前には昭和っていう時代があった。で、この、ほぼ30年間続いたこの平成という時代を回顧してみたときに、この展覧会っていうものが、つまり日本の世相というか、この30年間の時代というものを、象徴して浮かび上がらせている。この浮かんできた意味する、つまりメタフォールする何者かっていうのが、このうまく、おそらくこの、サブタイトルであるところの歌方とデブリっていうものに象徴されているようです。で、実はこれってなんか昨日、案内していただいて、解説付きで見せていただきました。非常に 感謝してます。で、その展覧会見た後にですね、実はね、これ偶然なんですが、僕はその、京都市なんとか美術館の真向かいに、岡崎図書館っていう、京都市立かな、まあ、これもなかなかいい、図書館なんですが、そこへちょっと調べ物をしようと思って、なかなか行けなかったので、ちょうどいいやってんで、向かったら、あいにく休みだったんです。その、今なんか会食みたいなのやってますね。で、入れなくって、もうなんかすごくがっかりして、ブラブラと東大路の方へ、歩こうとしたら、その先ほど言いました、環境会館、今もそう呼んでるのかな、あるいは都メッセってな、なんか名前が同時についてる。もうややこしくて仕方がないんですが、我々にとっては。そういう、別にぼやくつもりはないんですけども。で、そこの、入り口っていうか、外の、その、ファサードの、サインというか、その、何か掲示板がありまして、その掲示板に貼られてる、いくつかのポスターの中の一枚に僕は目を留めたんです。これがですね、まずね、僕の目を引いたのは、ある写真、古い写真なんですけども、タイトルはね、こんな展覧会があるっていうことを示してる。帝国の祭典と人間の展示っていうわけです。で、帝国の祭典、帝国ってのはいわゆる国ですね。帝王の帝に、国と書きます。帝国、日本も帝国だったわけです。帝国の祭典、お祭りですね。それと人間の展示っていう。まあ、このタイトルだけでは一見して何をやってるかすぐにはわかりませんが、同時にね、カタカナで、示してある。It's a small world. It's a small world っていうふうに、大きく、表示されていて。それで、この方僕存じ上げないんだけど、小原か小原か、まさしっていう人かな。この方の名前も大きく、小原だね。小原まさしっていう人ですね。の企画のようで、それを見ました。で、なぜ僕はこれを見たかっていうとね、これはね、僕にとってかなり大きな関心事であり続けるところのものです。というのが、このね、これちょっと会場入って眺めますとね、大体ね19世紀末から今日までの博覧会、いくつかの博覧会のですね、いくつかの博覧会っていう意味はね、どういうことかっていうと、ヨーロッパおよび、アメリカですね、欧米を中心にその博覧会が開かれたわけです。で、その19世紀末からこの博覧会ブームっていうものが起こる。それからご存知のようにオリンピックも19世紀末から始まり、それから大阪万博が1970年、それから1964年でしたっけ、が東京オリンピックだったわけですね。で、この二つの、つまりオリンピックという祭典や、あるいはその万博っていうか、万国博覧会っていうようなものが示してきた、我々、若い人たちにとっては、そんなものは当たり前にずっとあるだろうってことなんですが、これらが生まれたのは今から140年前にね、始まったっていうことで、この背景にあることを、この、実は、展覧会、帝国の祭典と人間の展示、祭典だけならわかるんだけど、人間の展示ってところでちょっとね、面白いキーワードが含まれて。で、これはね、どういうことかっていうとね、植民地と博覧会。背後にこの植民地というものが控えているってことです。で、この植民地ってのは、お分かりのように、欧米がですね、つまり、強い国が、あるいは文明的に早い、先進的な国っていう、我々も先進国っ ていう言い方やいろいろよく覚えてると思いますけど、この何が精神なのかっていうことを含めて僕は非常に大きい関心を長く持ってるわけですが、この日本ではこの博覧会についてはあの非常に人文科学的に優れたあの、まあ、大変なあの博覧狂気っていうか、そういう学者が京大におられたわけ、人文科学研究所で長く教授をやってた吉田光圀さんが、まあ、早くからその博物館博覧会の手なの、 あの研究なんかもあの吉田光圀の、フィールドの一つであるというわけですが、あの僕もいくつか読ませてもらってきたわけです。そしてもうちょっと光を当てて言いますと、今言ってるように、植民主義、つまり植民地っていうものをあの肯定化する、うん、わけですね。あのそのためのまあ、なんていうかな、こう世論を、世論っていうんですか、あの、自分たちの国のあの正当なあの理由付けにあの応用するってことが実はあの多々あったわけです。というのは、ヨーロッパ、まあ、別の言い方をすると実はね、オリエンタル、オリエントっていうあのこれね、東を意味するだけではないんですが、あの、つまり中心から遠くあの離れたエリア、場所、そういう国、そういうところを指すような、そういう言葉ですね。で、その、まあ、つまり、あの、これね、オリエンタリズムっていう言い方をされたりもするんですが、このオリエントっていう言葉は何に対して生まれてるかっていうとね、オクシデントっていう言葉があって、これはまあ、中央ってことで、まあ、あの、例えば、それはヨーロッパに限らない、あの、中華文明共和国っていう、あの、まあ、今、中国っていうふうに言ってますけれども、この、中華っていう思想と一緒ですね。で、あの、ここが中心であるっていう考え方。で、その中心があるってことは、中心じゃない場所が周辺にありまして、そこがこう周辺に広がっているってわけです。で、この、外側に、広がっている、あの、エリア、あるいは国と言ってもいいけど、そういうところへ、あの、つまり先進国、何が先進かっていうと文明が早いってわけですね。で、その早くあの、開発して人間にとって素晴らしい状態を作り上げてきたよっていう文明に対してあのある概念があります。これは野蛮っていうわけです。あの今最近は使いませんね、多分、この、差別用語的な野蛮っていう、あの野生の野に、あの、蛮族の蛮ですか。こういうような概念。あるいはその、文明に対する、言い方として非文明。あるいはその、未開、開かれてないってことですね。こういう、あの、場所に、こう、自分たちが行って、あの、文明化してあげよう、あの、お手伝いをしようっていうわけです。そういうふうにこう入っていく。これは、あの、いろんな形、まあ、これ国によって、あるいは時代によって戦略が違うわけですけれども、この、19世紀の、まあ、いわば、ほぼ後半と言ってもいいけれど、この頃に、あの、出てきた、やはりその、科学主義や、いろんなものが、あの、広まっていって、これらはみんな、あの、そうだそうだっていうふうに、まあ、許容、あるいは受容していくわけですね。で、あの、もう一回話戻りますが、植民地っていう言葉は、我々本当に早くから知ってるために、当たり前に思っているわけですが、よく考えてみると変な言葉というか、あの、不思議なものです。植民地の植っていうのは植えるってことですね。植えるってことは何かっていうと植物を植えるので、まさにこの植物の植っていう字をは、あの、まあ、木片に 直って書くわけです。だから、根っこからあるいは種から持ってって、どこかの土地を耕して、そこに植える、まあ、植林したりね、いろいろする。この植ってものですが、ところがね、植民地、という、言い方が面白いのは、面白いっていうか、変なのはですね、民、民族の民っていうですね、これを植えるっていう。つまりね、人を、人間をね、植えるってわけですよ。これを、まあ、直訳するとね、人を連れてってここへ、この土地に、植え込むんだっていう。つまり、居つかせるんだっていうこと。あるいは、そこにいた、人たち、その、文明の多少遅れた、非文明の、土地にいる、人たちを、なんていうのかな。文明の先進国から、まあ、医療や衛生観念や、あるいは食料、あるいは宗教、あるいは技術、そういったものを、お伝えしましょうっていうわけですね。こういう、まあ、政策が植民地っていうことで、それで、その代わりにそこで上がって、まあ、上がってきたっていうのは、収穫ですね、大きな。紅茶だったり、あるいは、そうですね、その土地土地にある香辛料であったり、まあ、なんかいろんなプランテーションで上がってくる、いろんな、大量に上がってくるものを、巨大な船でもって、本国へ持ち帰ったり、莫大な、まあ、利益を、それでもって、得るわけです。で、その上で、まあ、文明国っていうのは、なんて言いますかね、その売り上げによって非常に豊かな、経済、活動が可能になって、国家自体はその、自分たちの国の中で、働いている分、プラス、外からの収穫でもって、大変潤うというようなこと。で、それを、まあ、正当化するために、こういう、博覧会をやったりしてきたわけです。で、まあ、大阪万博ってのは、その前にもっと早く、この世界の、博覧会のブームの、中に行われるべき、準備があったようですが、これが戦争へいろんなことのために、後ろへこう、送られて、で、1970年にやっとできたってです。で、ちょっと資料を見ますと、東京大正博覧会っていうのは、1914年に開かれてますね。それから、パリ万博は1900年だったと思うんですが、ここへですね、渋沢栄一っていうね、まあ、有名な、あれですが、その、ヨーロッパ視察ですね、その、博覧会がどういうふうにこう、開かれて、会場を訪れる人たちは、どんな反応してるんだろうっていうことを見るために、まあ、日本館もちょっと出たようですけども、その日本館を含めて視察に、渋沢栄一たちが出かけました。そして渋沢栄一の言葉がね、昨日会場で僕はちょっと控えてこなかったんで、いい加減です。大体言ってる意味はこういうことです。博覧会に東洋人、つまり黄色人種である日本人の我々がこう、いやいや、着ているものは着物とかではなくってですね、羽織袴でもなくって、ちゃんと洋装で出かけたようですが、それは帽子をかぶり、ステッキを持ち、そういう、まあ、立派な、スタイルで出かけたんだと思いますが、白人、まあ、いわゆる西洋人と言ってもいいかな、まあ、言い方についてちょっとね、僕も、デリケートに言われる、まあ、今、喋ってるんで、も適当に言います。もし失礼があったらごめんなさいね。そういう中の、つまり、ヨーロッパ人、フランス人や、イギリス人や、そういう人たちが、その博覧会場に、まだーっと皆さん、ご興味のある方たちが押し寄せて、日本ってなんて、我々と違う、 風土で建物も違うし、いろんなものは違うよねみたいなのを、まあ、見に行くわけです。で、同時にそこへ見に来ている黄色人種である日本人、つまり渋沢栄一一行を極めて奇異な目で、不思議な目でもって、あたかも陶器や磁器を眺めるかのように、その展示されてる側だけではなくて、そこへ訪れてる日本人たちもこう珍しげにこう鑑賞されたってなことを、まあ、書かれているのがちょっと印象的だったわけです。で、まあね、そんなことが、まあ、あって、その、まあ、19世紀の終わりに、まあ、そのことを、まあ、一つはですね、擁護するために生まれてきた人類学、つまり自分たちの文明とは違う、文化を持つ、者たちが一体どういうものを食べて料理して、あるいはどういう家に生活して、彼らの間ではどういうつまり婚姻が成り立ったり、一族、まあ、種族、トライブですね、の人たちが、どんな風にこう生きて死んでいくのかっていうことを研究する学問。これが、まあ、いわゆる人類学って呼ばれる。で、人類学のが、まあ、もうちょっと成長してくると、構造人類学って呼ばれるものになり、その、上から目線で捉えるんではなくて、みんな本当に優れたそれぞれに、素晴らしい文化を持った者たちだってことがだんだん分かってくるわけですね。そして行くんですが、しかし博覧会というものと同時に、動物園の歴史っていうのもほぼ同じような時に生まれたと言ってもいいわけです。で、この人間を観察する、それからもう一つはその人間に近い生き物たち、それはゴリラやチンパンジーや他のいろんな生き物たち、動物たち、これを研究するってことが出てくる。これは科学主義の中でいろんなことを漠然と思っていたことをですね、科学的に専門的に調査して、そして位置づけて、それらの意味を読み解いていこうっていうわけです。この中に、まあ、人類学の、発展、それからもう一つは動物園やそういうものの、誕生、それから、今先ほど中心に話してます植民地の中で生まれていたこの博覧会と呼ばれるものですね。こういったもので世界を知っていく、あるいは僻地を知っていく、あるいは、オクシデントに対する終焉の闇の中にあった未開の土地を、発見していく。で、もう一つあるのは、こういう物理的空間的な場所の話だけではなくて、もう一つはその人の心の中という問題が、やはり19世紀までにずっと堆積している。これは極めて魔法というか魔術的な、あるいは夢は何なのか、あるいはいろいろ不思議なことが、まあ、精神世界、あるいは人間の心の中の闇の、中に、長い間潜んでいた。これを明らかにしようってわけですね。で、まあ、これは科学というものの力によって生まれてくる。この、心理、心の、理科の理、心理ですね。その物理に対する心理。この心理ってのは、つまり、サイコシス、サイコと呼んだり、あるいは、プシケと呼んだりするような、まあ、英語やいろんなものが、その後に続いていく、まあ、ラテン語、系の、もともとはギリシャ語かな。まあ、こういう世界を、科学化してきた、最も有名な人がいます。これは誰かっていうと、フロイトっていう人ですね。 で、このフロイトの後に、まあ、ユングっていう人が続いたり、まあ、その後、大きく、いろんな、この、心理学の世界、あるいは精神医学といって、こういう領域が、まあ、発達した、わけですが、その、どちらにしても、その、非文明、闇、野蛮、そういったものがね、を、まあ、我々救うんだっていう大義名分を持って、先進国たちは、その、どんどん植民地化を進めたわけです。実は日本もいくつか植民地化を、その影響でもって、と、同じ、その、自分たちが植民地化しなかった、のに、終焉、世界に出て行って植民地を増やしていくってなことをやったわけですね。ちょっとここで音楽を少しだけ聞きます。まあ、人類学を中心にですね、植民地主義の話をしたんですけれども、まあ、人類学自体はですね、そのようにまあ発展していって、それでその博覧会っていうのは、パリやロンドンを中心に、まあ、いろいろ大きな博覧会展覧、続いてきたわけですが、その博覧会も、徐々に、回数を重ねるごとに、その、歴史的な意味をですね、変容させながら、進化してきたわけです。したがって、例えば1900年に開かれた博覧会と、2000年に開かれる展覧会、博覧会にがあるとすれば、そこに込められる意味というものは、時代の世相というか、によって当然大きく、進化していくわけですね。で、まあ、そういった博覧会の歴史を、に光を当てるということは、同時にその時代をの鏡、映った鏡ですね、時代を映したその鏡を象徴的に、まあ、捉え直すっていう意味においては非常に便利な、装置、あるいはその研究材料になるわけですね。そしてね、1930年代だったと思うんですが、実はそのシュリアスム運動をアンドレ・ブルトンという人を中心にパリで起こったわけですけれども、このシュリアスムという運動自体が非常に面白い運動体でして、このつまりシュールレアリスム、リアル現実というものを超えるっていう意味ですね。超越するっていう意味ですが、その名称はともかく、ここでなされた関心事というのは、美術、文学、つまり詩や、テキストを中心とする、もの、それから、美術といっても実はそれまでに、西洋が、あんまり相手にしなかった、写真や、あるいはその、フロッタージュ、デカルコマニーと呼ばれるような、まあ、偶然に生まれてくる、文様や、そういったものを発見していく。積極的にそういう、あるいはオートマティズムって呼ばれる、無意識にある、ようなものの創作ってなものも、巧みにそこに、取り入れ、これは大きな実験であり、もうすでにそれらが大きなそれまでに言われてきたタブローとして、作品としての、貨幣的価値ですね、そういうものを大きく崩してきたわけです。なぜかっていうと、権威主義やなんかでもってやってきた、それまでの価値観を大きく、蹴飛ばして崩していくっていう、その前にダダイズムっていうものは、運動がありましたけれども、まあ、こういったものを吸収しながら発展した。そして、その、 ブルトンたちがやったそのシュレスム運動という、これは運動なんですけど、この中ではその人類学や、それからフロイトの心理学、それから夢分析、あるいはその古代のからの何か魔術的なるもの、錬金術、いろんなものをですね、あるいはその今日本でも非常に大きく出てきてましたが、アール・ブリュっていうフランス語ですけど、もともとはこれもつまりシュレスムの運動の中から出たと言ってもいい、生の芸術っていうふうに訳されますけど、つまりまだ意識もはっきりしない子供が描いたり、いろんな夢と現実がこうまだはっきりしないようなところから生まれた絵画や、あるいはパンを固めて作った粘土や、そんなものを生み出していく。で、これらはね、なんと言ったらいいかな、先ほどから言っている人類学や、そういったその未開とか野蛮とか、が言葉としてはあれなんですが、そういった世界をね、積極的に取り込もうってわけです。つまり、はっきりとね、線引きがあってね、文明と非文明なんていうね、ようなものは、なものはないよと。それから、国がね、博覧会を開いて、自分たちの方が優れてるよね、みたいなことを見るために、確認するために開いてきた、大きな博覧会、それをね、こんなやり方はダメだ。つまり、檻の中に、周辺の、トライブ、部族たちを取り込めて、それを、こちらからね、物見遊山にね、干渉していくなんてことは、やっちゃいけないってんで、ブートンたちはその、パリの街で、博覧会をね、反博覧会運動っていうね、ことをやり、それから、反博覧会、点ってのは、反博覧会っていうことですね。そういう展示もやったんですが、まあ、残念ながら、そんなに大きい入場者を見れ、捉えることができなくって、まあ、ある種の、なんていうかな、不発ではないんですけど、大きい成果を得られなかったってことはあったようですが、しかし、アンドレ・ブルトンたちはね、そういうところに非常にラジカルに切り込んで、やってきたという意味においては、この先ほど言いました、歌方とデブリだとか、それから、帝国の、祭典と人間の展示、こういった、全く、これらは連携した展覧会ではないと思うんですけど、偶然、同じような岡崎。しかも岡崎という土地が、最初にさっき言いましたように、京都の中の博覧会の、土地の跡、つまりその跡地でもって、これらの展覧会が開かれてるっていう意味を僕はね、つくづくこれはね、愉快だなと思いながら見ていたわけです。でね、話、あまり時間もないかな。ちょっとだけ、これね、もう、最近手に入れた本で読みたかったんですが、なかなか読めなかった。人類学者です。明治生まれ、明治30年生まれの、ですね、ちょっとご紹介したい。これね、今日もこれ話せないかな。本当はね、これを喋りたかったんだけど、いつもダメだね。金崎武夫というね、学者です。京大のね、医学部、解剖学を卒業して、それから京大や、台北大学、これ台湾ですね。で、九州大学、いろいろ、移って先生をやり続けた。人類学、民族学の、優れた、先ほど、あれ言ってたのは、なんていうかな、南方熊楠や、その柳田国男や、そういう人たちが日本からは、とても有名になってあれですけれども、実はこの金崎先生の、これね、むちゃくちゃ面白いんですよ。ちょっとこのね、僕のラジオでこれしっかり今度喋りたいけどね、 どんなことを言ってるかっていうとね、このね、面白い、木馬と石牛っていうのかな、あの木の馬と石の牛ってか、まあ今年ちょうど牛年ですけど、まあそういうこともあって、この間僕はあの欲しかった本って古本で手に入れました。それでね、パパッとねかいつまんでみても面白くってね、ひっくり返りそうになるんですが、もうあんまり時間がないんですよね。あのね、目次だけでもちょっと言いますね。これはね、これね、とんでもないんですよ。あのね、陰樹炭、あの、みだらな樹木の物語ってわけです。それからね、傑作なのはね、脇草物語ってね、あの、若草じゃないんですよ。これあの、脇がの話です。あの、世界中の。脇が臭いってわけです。脇草物語。あとはね、指示の端書き。この指示の端書きって何かっていうとね、いわゆるね、特にこれ男の、オナニーについてね、研究されています。世界の。この、これは日本語ではね、千釣りと呼んだりするんですが、これ詳しいです。実にこれ興味本位だけではないですよ。ちゃんとした学問的に書く。それからね、バギナ・デンタータっていう、まあラテン語だと思いますが、ご存知のようにバギナっていうのは、女院ですね。そういう話です。